賛美を感謝いたします。それでは、本日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。ルカによる福音書1章46節から56節までです。新約聖書の83ページをお開きいただきたいと思います。それではお読みいたします。するとマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主なる神をたたえます。この癒し女をさえ心にかけてくださいました。今から後、世々の人々は私を幸いな女と言うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は清く、その憐れみは世々限りなく、主をかしこみ恐れる者に及びます。主は身腕をもって力を振るい、心の思いのおごり高ぶる者を追い散らし、権力ある者を王座から引き下ろし、卑しい者を引き上げ、飢えている者を良き者で明かせ、富んでいる者を空腹のまま帰らせなさいます。主は憐れみをお忘れにならず、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私の父祖アブラハムとその子孫とに、とこしえに憐れむと約束なさった通りに。マリアはエリサベスのところに3ヶ月ほど滞在してから家に帰った。それではこの箇所を通しまして、賛美する者の成長、賛美する者の成長という題で泉川牧師より御言葉をいただきたいと思います。
皆さんおはようございます。今日も皆様とご一緒に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。一言お祈りをしてからメッセージを取り付かせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日も変わりなくあなたの豊かなご愛の中で私たちが守られ、そしてまた週の初めにこのようにあなたの御前で新たなる祝福をいただくことができることを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人御国を目指して歩むものでありますけれども、その道のりを達成することができるように、あなたが私たちの一足一足を支え力を与えてくださること感謝いたします。またそのために週ごとにあなたが集めてくださっていることも思います。どうぞ天の父よ、この礼拝の中であなたの豊かな祝福に預からせてください。また私たちのためにあなたが今日も御言葉を与えてくださることを感謝いたします。御言葉とともに働かれるご聖霊の働きが私たちの中で今日も豊かにあり、あなたの恵みに預からせ、またあなたの子にふさわしいものとして成長させてくださることをありがとうございます。また私たちもあなたにあって豊かに祝福を受け成長させていただいて、私たちと生活を共にする多くの人たちに対してあなたからいただいた恵みを豊かに分かち合うことができるように導いてください。またそのことを通して私たち一人一人が祝福の器となれますように導いてください。今日もまたこの礼拝の中でメッセージを取り過ごすようにと立てられましたけれども、あなたのご主権のもとにこの小さきものも置いてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。はい、それでは、今日も、ルカによる福音書の1章の46節から56節までのお言葉を与えていただきましたので、今日はご一緒にその御言葉の恵みを分かち合いたいと、そのように思っております。いつでも皆様は聖書をお読みになられるときに自分自身に語られる言葉として聖書の言葉を聞いていただきたいというふうに思います。今日は マリアのいわゆるマリアの賛歌と呼ばれている箇所です。でこれはイエス・キリストのご降誕の前にですね、クリスマスの季節の中で取り上げることが多いのでありますけれども、今日は御子イエス・キリストの誕生ということとではなくてですね、そのために用いられたマリアの中にどういった祝福があったのかということを私たちが知ることで、私たちもまた生かされているこの時の中でですね、やっぱり神様に用いていただき、多くの人々の祝福のために用いていただきたいとこのように思うわけですから、神様に救い主をこの世界にお生みになるためにですね、用いられたマリア、どうして彼女は神様にそのように用いられたんだろうかって、用いられる器として彼女を成長せしめたものは何なのかということに今日は心を向けていきたいというふうに思います。で同じマリアのことについては、同じルカ福音書のもうちょっと前の方でですね、直接にマリアが神様から、あなたを通して男の子が生まれるんだけどというお話をマリアが受けたときに、彼女は私は主のはしためです、御言葉の通りになりますようにと、マリアがそのように自らの心を告白したところを通して、マリアがどうして神様によって用いられる人であったのか、それは日頃の生活からマリアが御言葉を聞いてそれに従うという、そういう生活を持ってた人だからであるというふうにメッセージをしたことがあります。でこれはマリアの在り方としては、特に心に留めておくべきことであるというふうに思います。私たちは天の父なる神様のお心から語られる言葉を受けます。そのお言葉を私たちが受け入れて従うことを通して、私たちは父なる神様の言葉の世界、すなわち心の世界を自らの中で体験し、そしてそれを自分のものとしていくということができますから。ですから御言葉はですね、ただ聞くだけの人は成長することはありません。聞いて受け入れて従うことを通して私たちは成長するものであるということ、これは間違いのないことであるわけですね。ただ今回ですね、マリアの賛歌という、マリアが神様のことを褒めたたえている、この今日与えられたルカ福音書の1章の46節から56節を改めてですね、神様から示されたときに、ああそれだけではなくて、マリアの中にですね、マリアの中に御言葉を聞いて従っていくという、そういう生活をベースにしながらも、彼女の中にはですね、常に神様のことを褒めたたえていくという賛美という生活があったんだなということに気づかされるわけであります。当然このマリアの賛歌、皆さんがお読みくださってわかると思いますが、まだまだ二十歳そこそこのですね、若い娘がこの口にした言葉とは思えないほどにですね、本当に高いそういう次元を保ち、そして広範囲にわたるですね、神様に対しての理解というのがそこにありますし、そしてそれを心から神様を褒めたたえているわけですが、その褒めたたえているということがですね、1日2日でですね、パッとできたということでなくて、まさにマリアのこれまでの生活というのが、一つ一つ神様の素晴らしさを知るにつけて神様を褒めたたえる賛美というのが彼女の生活の中にあったんだなって、これが日々の生活の中にあったので、こういうマリアの賛歌という形でしっかりとした神に対して向けられた賛美をこのようにすることができたんだなということに気づかされるわけであります。ですからそういう意味ではマリアは御言葉を聞いて従う生活をする人であり、そしてまたその生活の中で神様を褒めたたえながら歩んできた女性であるということに気づかされるわけであります。そういう意味で私たちも天の父なる神様に用いられて、 多くの人々の祝福として用いられる器となっていくために、すなわち私たち自身が豊かに成長していくために、私たちも御言葉を聞いて従っていくということと、そして日々の生活の中で主を褒めたたえていくという賛美を捧げていくということがとても重要なことだなということを思わせるわけであります。で、そのことを今日はご一緒に考えていきたいのでありますけれど、皆さんはですね、ローマ人への手紙の12章の中にこういう言葉があることを知っていると思いますね。実節のお言葉ですが、兄弟の愛をもって互いに慈しみ、進んで互いに尊敬し合いなさいという言葉があります。互いに慈しみ、進んで互いに尊敬し合いなさいと、進んでですね、互いに尊敬し合う兄弟姉妹の関係でありなさいと、天の父なる神様がパウロ先生を通して語っているわけですね。私たちに対して日頃から人との関わりにおいても、私たちは相手のことを進んで尊敬する、そういう交わりを持ちなさいと言われました。当然それは一人一人がですね、関わっている人たちを進んで尊敬する、また進んで自分よりも上として認めて関わりなさいと、このように教えているわけですよね。どうしてパウロ先生を通してそういうお言葉が語られたんだろうかということを思いますが、パウロ先生がですね、神様の御業の中で特に重要なこととして注目していたのは、天の父なる神様は私たちを成長させてくださる神様であるということでした。どうして私たちが成長する必要があるのかということであればですね、実は私たちが後の日にですね、神様によって与えられる天国、神の国というその交わりがありますよね。その神の国という交わりというのは、引き上げられた心を持った人たちによって作られる交わりだからだということができますね。私たちも日頃の生活の中で体験的に分かるのだと思いますけれども、お互いがですね、人格においても見識においても豊かにされてですね、そういった人たちを通して交わりをすると、その交わりは特別なですね、豊かさを持つものとなっていきます。しかし成長しない、育ってない雑なですね、者たちが集まって交わりをするとですね、そこに調和もないし秩序もないし、そして相手を理解する力もないとなったらですね、そこには決して良き交わりとは言えないものが起こってくるわけですよね。私たちがですね、その人を愛するとか人と交わりをするとかというときに、私たちは自分たちが豊かに成長することによってそこに実現される交わりがあるということを知らないといけないということですよね。ですから天の父なる神様は高いところにいらっしゃる方です。その高いところにいらっしゃる天の父なる神様と、私たちが心と心を通わせながら本当にその交わりの豊かさを体験するためには、天の父は私たちが成長することを願っていらっしゃるということです。天の父なる神様は私たち一人一人を成長させ、自らのその豊かさに預からせることを通して、本当にそしてそこで共有するですね、神の国の交わり、いわゆる安息の交わりという交わりをですね、私たちの中に実現してあげたいというふうに思っているわけであります。ですから天の父なる神様はまさにこの交わりの祝福を私たちに体験し、その中で生きることができるようにさせるために、どうしても私たちのことを神の子としてもっともっと高く成長させていく必要があるということなんですよね。ですから天の父なる神様は私たちに救いをもたらす方であり、救いをもたらす方であるがゆえに、私たちをですね、豊かに成長させようとする方であるということを、私たちは心に留めていかなければならないということです。 嘉手納教会でもですね、私たちの交わりは祝福された交わりを今体験しておりますけれども、でもその私たち一人一人がもっと愛において人格において分別において成長してですね、同じまた私たちが交わりをするときに今の交わり以上の交わりがきっとそこに存在するだろうということは皆さんも想像することができると思うんですよね。ですから私たちは愛し合う豊かな交わりを得ていきたいわけでありますけど、それには常に成長ということが伴っていかなければいけないということを知ってください。ですから自分自身が成長することができず、成長できないままにとどまっている人は10年経っても20年経っても同じような交わりの中にとどまり続けています。周りが成長しても自分自身が成長しなければ、心を通わせて一つに共有するということができませんから、自分自身に相手が降りてきて自分と変わらないですね、そういう交わりしかできないということになるかもしれませんね。私たちは成長していくということが本当に大切なことだということを覚えていただきたいんですよ。ですからパウロ先生はそういう成長させてくださる神様の身元にあって、私たちの交わりがお互いを成長させるためにはどうしたらいいのかって、その時にパウロ先生は私たちに教えているわけですよね。互いに愛し合うこと、そして互いに進んで尊敬し合うことをあなた方は身につけなさいと教えるわけです。天の父なる神様は一人一人を御言葉を通して成長させてくださいます。そうすると私たちが身近にいる人が成長した自分にない豊かなものを持っているとですね、本当にあなたは素晴らしいですねと心からその人のことを認めることができるときに、どういうことが起こるかというと、その人が持っているものを私は分けてもらうことができるようになるということです。私たちはですね、豊かに成長しているもの、要するに自分たちの周りにですね、いる一人一人のことを認めてですね、そしてそれを尊敬するときに、その人が持っている良いものを私たちは自分のものとしてもらうことが可能になります。ところがですね、私たちは自己中心な心を持っているので、その人がですね、自分より上になるということがなかなかですね、認めづらいというのがあるんですよね。それで自分たちの周りにその成長した人、豊かに与えられた人たちがいてもですね、それを認めたくないという思いがですね、逆にその人の成長したところ、豊かなところを、良いところを見るのでなくて、その人のことをことさらに自分よりも下にしようとして荒探しをするという形にもなりかねないわけですよね。ですから相手のことを尊敬することができれば私は成長することができます。でも相手を尊敬することができなければ私は批判しますし、悪いところを探しますし、そういったものをずっと見ている私たちが自分自身が成長するということはありえないことですよね。私たちは自分自身が何を見ているかということによって、私たちが何者になっていくかということが決まってくるわけであります。まあ、そういう意味でパウロ先生はですね、神様が一人一人を祝福し、一人一人に豊かなものを与えてくださるわけですから、その与えられたものがお互い同士を成長させていくものとさせていく、用いていくためには、お互いが相手のことをですね、心から尊敬する、進んで尊敬するということがなければいけないんだということで、私たちに対して互いに進んで尊敬し合いなさいと教えているわけであります。ですから皆様に対してもですね、皆様が成長することができる人であるか、それとも成長することができない人であるかということは、皆様は今交わっている家族であるとか、今交わっている兄弟姉妹とか、その一人一人の顔を思い浮かべながら、ああこの人はこういうところが素晴らしいよねって、この人はこういうところがあるよねと、私たちが 相手の顔を想像したときに、その人のことを尊敬する理由をですね、ちゃんと挙げることができるのであればですね、皆様は成長することができる人ということができるでしょう。しかし、あの人この人とその顔を思い浮かべたときに、特にという人はですね、おそらく自分自身も成長することはありません。もっとひどい場合には、あの人を思うとこういうことだった、あの人こういうところがあるとかというふうにして否定的なことを取り上げるんであればですね、もうそういう人は成長するということは全く望めないというふうに言うことができます。ですから私たちはですね、自分たちが日頃お付き合いしている人間関係の中で相手のことをどう思っているのかということで、実は私たちが成長できる人か成長できない人かということが分かります。しかし私たちがですね、周りにいる方々のことであっても、心から尊敬し、進んで尊敬するんですから、進んで尊敬するという、こういうイメージというのはこういう感じですね。誰かがですね、まあ誰でもいいんですけど、ケンさん一番前にいますから、ケンさんすごいねと、私がですね、例えばですよ、遠巻きに思ってるとしますよね。すごいね、こういうところもある、こういうこともできてると、尊敬するなって。でその時にですね、そのいいなと思ってるだけだったらですね、多分私が彼の持っているものの影響を受けるということは弱くなると思います。でも私がですね、直接彼のところに近づいていって、あなたのこういうところすごいねと、その人との直接の関わりの中でそのことを表現する、ね、表現するという時には、多分その人の持っている良い影響というのは強く受けるということになるでしょう。言ってることが分かりますかね。私たちはですね、相手のことを評価するというだけでは影響を受けないんですよ。相手を評価するんじゃなくて、その相手の良きものを良きものとして認めた上で、その人との関わりの中に入るときに、私たちは強くそれを影響を受けることができるということです。ですから神様が素晴らしいということは誰でも知っていることです。でも神様が素晴らしいと分かっていて、具体的に神様との交わりの中に入らなかったらですね、その影響を受けるということはないでしょう。神様は神様、私は私ということになるわけです。あの兄弟は、あの姉妹はあの人、私は私という話になってしまうわけです。ですから私たちはですね、進んで相手のことを尊敬する、その積極的にですね、その良いと思うことをその人との交わりの中でですね、表現していくということ、あるいはそれを伝えていくということは重要なことであるということを覚えていただきたいんですよね。ですからパウロ先生は、私たちがキリストにあって、お互い同士がお互い同士を高め合って、ますます神様の高さに近づいていくことができるようになるために、私たちに互いに進んで、その尊敬し合いなさいと教えてくださっているということです。ですから私は聖書の言葉にですね、基を置いて皆様にはっきり断言していいと思います。兄弟を進んで尊敬できるのであれば、皆様は必ず成長します。でも兄弟を尊敬できないのであれば、皆様は成長するということはないでしょうと。でこれは聖書の言葉に基づいてはっきり断言してもいいのでないかというふうに思っています。ですから私たちを豊かなものとさせるのか、それとも自分たちが相も変わらずですね、その幼いままでいるのかということは、私たち自身の心の在り方にかかっているということを覚えていただきたいというふうに思うわけです。実際イエス・キリストがこの世界に来られた時に、イエス・キリストはどこから見てもイエス・キリストのままですから変わりませんけれど、イエス・キリストを 進んで尊敬する側に立った人たちはイエス・キリストを通して神の子になっていくという恵みを受けましたけれど、イエス・キリストが優れているからこそ妬み嫉妬したですね、当時の指導者の人たちはイエス・キリストにことさらに対立するものとなって、そしてイエス・キリストの素晴らしさに触れたことによって彼らはもっと醜いものとなってしまったということですよね。ですからそういう意味ではですね、私たちが相手のことを進んで認めて近づくことができる人であるかどうかというのは実はとても大きなことだということを知ってください。ただ私たちはですね、なかなかそうできない理由があるんですよね。それは先ほども言いましたけれど、私たちは自己中心な心を持っており、また天の父なる神様から絶対的な価値を持っているものとして愛されているということがわからないがためにですね、お互い同士比較の中で生きるということを習慣として持ってしまっているということが問題です。いつも自分と相手とを比較するんですよね。で、比較する理由というのは自分が相手よりも上か下かということです。そういうことですよね。そしてそのことによって喜んだり落ち込んだりするわけですよ。ですから私がそういうふうに人との比較の中で生きるようになったことによってですね、人とですね関わるとですよ、人と関わるといつでも相手は自分を認めるよりはですね、自分自身をある意味では嫌な思いをさせるということが多いわけですから、ですから人はですね、人に対して防衛的になってしまっているということがあるわけですよね。要するに相手からですね、相手から悪く言われたくないとかですね、ひどいことを言われたくないとか、下に見られたくないとかという、そういう思いを持っているわけですよね。で、そういったことを持っているので、私たちはですね、人との関わりの中に進んで入っていこうとすることができなくなってしまっているというふうに言うことができます。ですから私たちはこれまでの人間関係の中でですね、傷つけられたり貶められたりいろんなことは体験していますけれども、でもそういうことは本当に過去のこととしてしまってですね、私たちは心を開いて相手との交わりの中に入っていきたいと思うわけです。自分自身も相手を認めていく、そして相手も自分のことを褒めてくれる、そういう関係の中に私たちは入っていきたいというふうに思うわけです。そして私たちが相手を認めることによって自分自身が高められるということは体験的に皆さん知っていると思いますけれど、もしですよ、もし私たちが人を認めて進んで尊敬することを通して自分が引き上げられて成長するということが分かるのであれば、天の父なる神様を私たちが心から拝し、そして進んで天の父なる神様を褒めていくという、こういう立場になったときにですね、私たちは父が素晴らしいって、あるいはイエス様が素晴らしいって、ご聖霊は素晴らしいと心からその神様の素晴らしさに感動して、そして本当にあなたは素晴らしい方ですと近づいて、そしてそれを表現するということではありますけど、でもそうすることができる人であったならば、私たちはそれを神様のことを褒めたたえる心を持っているがゆえに、私たちは神様が持っている良きものに影響されて、それを自分自身のものとして持つことができるように実は成長していくことができるということです。成長しようと思って成長できるということではなくてですね、それを進んで褒めることができるものとなることによって、自動的に私たちはですね、成長していくということなんですよね。我々はですね、もともといつも言う話ですけれども、神様が関係の中に生きるものとして私たちを作ってくださいました。ですから私たちがですね、その関わりの中に生きるときに相手をどう見るかということによって自分が何者になるかということが決まっていく。 そのお互いの関係のあり方によって私たちがどういうものになるかということは、これ神様が定めてくださったことなんですよね。ですから良いものを見ればですね、良いものになりますし、悪いものだけ見てたら悪いものになりますし、良い言葉を聞けば良い言葉を持つようになるし、悪い言葉を聞けば悪い言葉を持つようになるんですよね。ですから私たちはその相手との間にどういう関係性を持って何に心を向けているかということが実は重要だということですよね。そして私たちはその自分の心を向けているもののようになっていくということです。だからけなす人は相手の悪いところを見つけ出して悪いものとして相手をイメージしますから、悪い人ばかりをイメージする人は自分自身の中にですね、良きものとなるイメージを持つことができませんから、自分でどんどん悪くなるということをするようになるんですよ。ですけれど私たちが天の父なる神様の素晴らしさをですね、感動し、そして本当にあなたはこうこうこういう意味で素晴らしいお方ですねってと神様に対して近づいて、それを賛美するものとなるときに、天の父なる神様の持っていらっしゃる良きものは自動的に私たちのものになってくるということです。イエス・キリストに対してサタンがですね、近づいてきてこの世の映画のすべてを見せて、それで私を愛するんだったらこれ全部あなたにあげるよとイエス・キリストを誘惑したと、マタイの福音書の4章の方にそういう言葉がありますよね。その時にイエス・キリストのお答えはですね、神だけを愛しなさいと聖書の言葉にあります。まさにその聖書の言葉のように、私にとって愛すべき素晴らしいお方というのはこの世界で神様しか天の父しかいませんとではっきり言ったんですよね。その天の父なる神様の素晴らしさを知って、それを告白することができるところに立っているイエス・キリストは、父が持っているものを全部自分のものとすることがあってもですね、サタンによって作られたこの世界の影響を受けてですね、心がそのグラグラしたりとかですね、不純なものになったりということはなかったんだということがわかるわけです。ですからイエス・キリストも御言葉を聞いてそれに従う方であると同時にですね、イエス・キリストはいつでも天の父なる神様を愛する方、すなわち天の父なる神様を素晴らしいお方としていつも見上げて、それをその表現することのできる、要するに賛美をする、そういう方であったということがわかるわけですよね。ですから神様の御言葉に従って行うことによって御心を行うことができます。神様を賛美することができるものとなって、私たちは豊かに引き上げられたものとなっていきます。引き上げられたものには、引き上げられたものとしてのまた役目が与えられます。言葉が与えられて実行します。そしてまた私たちが賛美し、さらに高い世界に引き上げられると、天の父なる神様もまた大きな役割をその人に担わせることになるということですね。ですから御言葉を聞いて行うということが重要であると同時に、私たちは賛美するものとしてですね、その賛美することのできるものであるがゆえに与えられる豊かな成長というのを持っていかないといけないんだなということを教えられるわけです。ただこれはですね、いわゆる賛美歌を歌うとかですね、ワーシップソングを歌うとか、その歌を歌うという意味ではないということはご理解くださいね。その賛美の歌詞はですね、神様を褒めたたえる歌詞でありますけど、それは歌詞を歌えばですね、賛美したことになるということではないということです。私たち一人一人がその神様の素晴らしさを直に捉えることができ、それに対して本当にあなたは私のようではない素晴らしいお方ですね、こういうことにあなたの素晴らしさを私は思いました、このことの中にあなたの素晴らしさを知りました、具体的に私たちが神様の素晴らしさを知るということが伴っていかなければいけないということです。でも繰り返すようですけど、私たちはですね、自己中心な心を持ち比較の中に生きたがゆえにですね、人のことを褒めたくないという基本的な生活を生きてきましたし、 また人から悪くも言われたくないというそういう閉ざされた心も持っているので、私たちは天の父なる神様に対してもですね、その神様の良いところを見つけるということがですね難しいんですよ。要するに人の良いところを見つけることをせずに人の悪いところを見るという習慣を持っているがためにですね、私たちは神様を見上げた時にもですね、日頃から私たちは良いことを見つけそれを評価することをしないので、天の父なる神様に対しても心を上げてですね、父なる神様の素晴らしさを見るということにだいぶ弱さを持っているんだなということを感じるんですよね。ですから人を褒めることができる人はですね、もっと神様を褒めることができるようになります。人の素晴らしさを知ることができる人はもっと高いところにいらっしゃる神様を褒めることができるようになります。でも日頃からですね、自分自身の自尊心を守るために人のことをよく言わない、良いところを見ないようにするというこういう生活をしていると、神様に対しても心をですね高く上げて見上げるということがなかなかできなくなるということがありますよね。ですから人を褒めることは神様を褒めることにつながります。人を認めることは神様を認めていくということにつながります。自分のですね自尊心を守るために良いものは見ないようにしようというこういう悪い癖からですね、我々は解放されたいと思うんですよね。ですから教会の中でもですね、教会の中でも私たちは普段からですね、その相手の良いところ、素晴らしいところ、本当に教えられたところですね、それを口にしていいんじゃないかなというふうに思います。そうすることによって私たちがですね、神様を認め神様を褒めたたえるというその賛美の世界の中に豊かに入っていくことができるようになれるということですよね。神様を賛美することができるということは、もはや賛美することによって私たちはその世界に自分たちの思いが引き上げられていくようになります。すなわち成長していくと。いつも後半にやりますね。どうしたんでしょう。まあいいですけども、とにかくそういうふうにして私たちの心は引き上げられていくということです。ですからそのようにですねしていきたいと思うわけですね。まあこういうお話を踏まえた上でですね、もう一回マリアが捧げたですね神様に対しての賛美のですね言葉を読んでいただきたいと思いますけれど、二十歳そこそこのですねマリアが彼女のその胸の中にあって神様のことをどう見ていたのか、その神様の素晴らしさをどう彼女が感激し感動しそれを心に留めていたのかということが分かるわけですよね。ですからこのマリアがですね、マリアが本当に小さな世界の中で何も分からない中で生きているということではなくて、彼女の心がですね神様を褒めたたえていくという世界を持ってたがために、聖書の言葉を通して生活を通して御言葉に従うその歩みを通して神様の素晴らしさということを自らが生きているこの世界の出来事として彼女が捉えることができるようになってたんだなということを教えられるわけですよ。ですから彼女のですねその賛美の素晴らしさというのはその賛美されるべき神様のまた素晴らしさでもあるんだということを教えられるわけですよね。ですからそういう意味でですね、私たちはもう一度賛美ということを、捉え直していきたいというふうに思うわけです。神様を褒めたたえていく、神様の素晴らしさに感動し、そしてその神様に対して自ら近づいていってそのことを告げて、そして神様を褒めたたえるということができるところに我々一人一人が生きるものとなりたいというふうに思うわけです。ですから繰り返すようですけど、神様に対しての賛美を捧げることができる人は神様の素晴らしさを知って褒めたたえているわけですから、 その人は賛美している事柄のように、その人は引き上げられて成長していくということができるようになります。ですからその人の賛美の高さがその人の成長の高さというふうに言うことができるわけですよね。おそらくです、おそらくではないですけど、この世界の中で天の父を褒めたたえるですね、褒めたたえるその賛美に対してはイエス・キリスト以上にですね、天の父なる神様を褒めたたえるですね、豊かな賛美を持っていらっしゃる方はいらっしゃらないと、このように思います。なぜならば、イエス・キリストは父が持っていらっしゃるものを全部ご自分のものとして持っておられ、私たちのこの世界に来たときに、私を見たのはすなわち父を見たのですと、このように言われたのでありますから。ですからイエス・キリストが父が持っていらっしゃるものを自らのものとして持っていたということは間違いのないことであり、どうしてイエス・キリストが父の良きものを全部ご自分のものとして持っているか、それはイエス・キリストが父を褒めたたえるですね、その賛美の思いを持つ方であったがゆえであるということを我々は知るんですよね。ですから我々人間が生きるときにですね、あなたの父と母と敬いなさいから始まるということも同じような意味だということを知ってくださいね。自分たちのお父さんとお母さんを認めて褒めることができる、褒めることができるから私たちはお父さんお母さんの高さに育つことができる。そしてお父さんをお母さんを褒めることができるときに父なる神様を褒めればですね、さらに高い次元に我々は成長することができる。ですからそういう意味で人を褒めることができるということと神様を褒めることのできるものとなるということはですね、その直線につながっていくものであるということを教えられますから、どうぞ正しい意味でですね、その互いに尊敬し、そして父なる神様に対して、イエス様に対して、またご聖霊に対して心からなる賛美を捧げることのできる我々でありたいというふうに思うわけです。よろしいでしょうか。ですから成長することができる人は実は賛美する生活を持っている人である。賛美することのできるものは必ず成長することができる。賛美を捧げるものこそ神様に用いられるものとなるということをぜひ皆様が心に留めてですね、そのこれまで以上に自分たちの心を高く上げてですね、神様の素晴らしさを素晴らしいと感じ、それを口に表現し、そのことを父なる神様に伝えることのできるものとなっていただきたいと思います。そのような心の持ち方をすると、私たちはだんだんだんだんに主の素晴らしさを知り、それを感動することができるようになり、そしてそれを口に表現することができるようになるでしょうから、そうなればなるほどに私たちはですね、どんどんどんどん成長していくというプロセスを歩むことができるようになるということです。どうぞ皆様の中に神様を褒めたたえる賛美が豊かになりますように心から願っていません。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは自尊心を持っており、その自分の小さな自尊心を守るために人のことをなかなか褒めようともしませんし、また認めるべきものを認めようともせず、かえってそこに目を向けることさえしないというようなものとなっているということを思わされます。そのようなことがあなたがイエス・キリストをこの世界に送ってくださいましたのに、イエス・キリストを見上げることができないことにつながり、またイエス・キリストを認めない者は天の父よ、あなたを見上げることもしないのでありますから、賛美することのできないものとなってしまうのだと思わされます。しかし天の父よ、私たちがあなたによって導かれている神の国は高く高く育った者たちによって作られる世界でもありますから、どうぞ私たち一人一人が あなたの御心の中で成長することができるようにさせてください。あなたに対しては心からなる賛美を捧げることのできるものとなり、兄弟姉妹に対しては進んで尊敬し合うものとなりますように導いてください。小さな自尊心を守ることから解放されて、神様に愛されているものとしての絶対的な価値を持つ自分自身に気がつき、そこに基を置きながら安心して他を認めて成長していくことのできるものとならしめてください。また成長するものが周りの方々に対して豊かな祝福をもたらすものとなりますので、願わくば嘉手納教会につながります一人一人が、家庭の中にあっても社会の中にあっても関わるすべての人々の中で人々を祝福し生かすものとなりますようにしてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。賛美を捧げていきましょう。どうぞお立ちください。